子育てと健康第2期健康日本21常滑計画お口のメンテナンス。お口のお手入れメンテナンスで歯科医院に通院されている皆さんの中には、メンテナンスは不要不急ではないかと思っている人もいるかもしれません。しかし歯周病は歯を失うだけではなく、脳梗塞、心臓病、糖尿病、誤嚥性肺炎などの命に関わる疾患とも深く関連しています。お口のメンテナンスはこれらを防ぐためのものであり、決して不要な治療ではありません。お口の状態によっては、セルフケアがしっかりできていれば、少し先延ばしにしても問題が少ない普及の人もいるかもしれません。ただし先延ばし期間が長引けば、お口の中の細菌が増加し悪影響を及ぼします。お口のメンテナンス感覚はかかりつけ歯科医と相談してください。常滑市歯科医師会。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470。 市民病院だより、経営統合 Q&A、 令和7年4月1日火曜日に、常滑市と半田市を設立団体とした地方独立行政法人を設立し、常滑市民病院と半田市立半田病院の経営統合を行います。法人名称は、知多半島総合医療機構となる予定であり、その法人が両病院を運営します。質問、常滑市民病院は、亡くなってしまうの？答え、病院の名称や診療機能は変わりますが、病院がなくなることはありません。新名称は知多半島臨空病院です。質問、外来受診はできるの？答え、知多半島臨空病院でも外来受診は可能です。一部の診療科は、知多半島総合医療センター新半田病院に集約予定ですが、令和7年4月の統合直後は大幅な変更はしない予定です。変更が決定次第案内します。質問、救急外来はどうなるの？答え、平日日中の救急外来は継続します。それ以外の夜間や土日、祝日は知多半島総合医療センターで診療を行います。診療科などの詳しい分担や診療の予約方法、知多半島総合医療センターへの交通アクセスについては協議中です。決まり次第、ホームページなどで公表します。問い合わせ、管理課、電話 35-3170、ファックス 34-8526。
予防接種のお知らせ。定期予防接種の注意事項。すべての乳幼児定期予防接種は、市内の指定医療機関での個別接種です。予約は必要です。母子健康手帳、予診票を持参して、接種当日はお子さんの健康状態がよくわかる保護者が付き添ってください。予診票は母子健康手帳の交付時に保健センターで配布します。小中学生で受ける予防接種は、学校から4月に予診票を配布しています。 共通のことです。予診票が手元にない場合は、母子健康手帳を持参して保健センターに来所してください。詳しいことは市ホームページを確認してください。お問い合わせは健康推進課、電話 34-7000 番、ファックスは 34-9470。 QR コードがあります。母子保健、乳幼児健診、3、4ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳児、歯科健診、2歳児、2歳6ヶ月児。各健診対象の人には案内を送付します。教室、相談、パパママセミナー、マタニティおっぱい相談、離乳食講習会、赤ちゃん相談。これは予約が必要です。先着順です。詳細は市ホームページから確認し、希望者は事前に問い合わせてください。お問い合わせは健康推進課 34-7000 番、ファックスは 34-9470。 QR コードがあります。子育て相談、相談名、予約の要不要、日時、場所、問い合わせの順です。子どもの健康、随時電話相談です。健康推進課 34-7000 番、子育て一般、予約は必要です。月曜日から金曜日、9時から17時、子育て支援課、家庭児童相談室 47-6156、 母子・父子相談、予約が必要です。月曜日から金曜日、10時から16時、子育て支援課、子育て支援課 47-6150。 E メール、子育て相談、随時メール相談です。 kosodate.tokoname.lg.jp 子育て支援課 47-6150。 休日のお医者さん、診療時間は9時から12時です。受診前に体温を測定し、発熱または風邪症状のある場合は必ず電話をしてください。QR コードがあります。当番日、当番医を申し上げます。3日祝日、本郷安富クリニック 42-3030。 4日休日、村川医院 42-2320。 10日日曜日、安富医院 42-0026。 17日日曜日、滝田医院分院 36-2111。 23日祝日、高津内科小児科 34-6655。 24日日曜日、壱岐医院 43-5211。なお、時間外に急病でお困りの場合は、次の窓口を利用してください。県救急医療情報センター、電話 28-1133、愛知救急医療ガイド。症状に応じた医療機関を検索できます。QR コードがあります。トコフォト、市内で開催されたイベントなどを紹介します。8月25日日曜日から9月1日日曜日、市役所創意工夫展。市内の小中学生が自分のアイデアを生かした作品や自分なりの課題を見つけて取り組んだ自由研究が展示されました。 この発想はすごいね、どうやって作ったのかな、などの声が聞かれました。8月28日水曜日、常滑市民交流センターナチュラルアロマセラピー講座、アロマセラピストの杉江めぐみさんを講師に迎え、アロマの香りの基礎を学び、植物から抽出した天然香料 100% の精油を調香し、オリジナルの香りを作りました。参加者は自分の好みの香りができて嬉しい、楽しかったと話していました。9月11日水曜日、18日水曜日、正海中学校職業講話。正海中学校2年生がキャリア教育の一環として職業講話の授業を受けました。青年海外協力隊に参加した人など、さまざまな業種の講師を迎え、興味のある講座に分かれて、仕事のやりがいや、その仕事に就くために何が必要かなどの話を聞きました。生徒たちはメモを取りながら、真剣に聞き入っていました。9月14日土曜日から23日休日、市民文化会館、常滑市収蔵美術品展。常滑にゆかりのある小家洋治さんや大沢誠一郎さんをはじめ、国際的評価の高い作家の作品18点を公開しました。いずれの作品も1950年代から1970年代の常滑の始まりの時代に制作されたもので、来場者は美術品とともに会場内の市の年表などを鑑賞し、当時の常滑を振り返っていました。9月17日火曜日、市内敬老訪問。長年社会に貢献してきた高齢者に敬意を表すため、市内に在住の数え99歳の皆さんの自宅などに市長、議長が直接訪問し、長寿をお祝いしました。